はい、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、今ね、今っていうか、まあ、夕方に、みんなの党の渡辺よしみ代表がですね、まあ、辞任すると。まあ、やっぱこれは8億円のね、熊手の問題っていうかですね、8億円を、DHC の会長から借り入れた問題の責任を取ってっていうことなんですけども、これも、まあ、もちろんね、もう辞めるのは当然っていうか、もうみんなの党自体がですね、もうこの問題で終わってしまったというか、回答になるだろうと、っていうことなんですけども、まあ、まあ遅すぎたっていうのもありますし、ずっとこれまで渡辺よしみはですね、何ら法的に問題はないと、やましいことはしてないっていうことで、代表を辞めないっていうことをね、まあずっと、昨日ぐらいまで言ってたんですよね。まあそれが今日になってですね、もう本当にやめますと。まあいうことで、まあまあ、しゃあないなと思うんですけども、じゃあなんでやめるんだよと、いう話にね、なってくるんですよね。やっぱりやましいことがあったのかと。でもまあ、渡辺さん自身はね、別にそうではなくて、党に迷惑をかけたからみたいなことを言ってるんですけども、ここでその渡辺さんが、辞任の会見で、何を言ったかっていうのは、そこでもですね、疑問点がどんどん出てきてると。まあ、それが一番大きいのは、ついこの間、6日前はですね、DHC 会長から借りた、8億円というのをね、で、全部使い切ったんですよね。2億5000万は返済したんですけども、残り5億、5000万ですか、なんかそれ全部使い切って今はスカンピンだと言ってたのがですね、なぜか、奥さんのね、真由美夫人の口座に全部残ってたっていうね。で、それを、今日 DHC の会長に返したっていうね。まあ、ここが一番、どういうことっていうね。今までその渡辺さんはですね、この借り入れた8億円を、政治資金ではない、政治に、お金かかるね、政策策定費用ですか。まあ、そんなんとかいろんなものに、使ったと、使い切ったと。まあ、言ってたわけで、それが、なんで全部真由美夫人の口座に残ってるのかっていうね。そこが、もう、思いっきり矛盾しててね、どういうことっていうね。じゃあ、ほんと使ったのかと、使ってないのかね、お金をね。そこが、なんだ説明されてない、っていうのもありますしね。まあ、ここが一番大きいなと。まあ、やっぱりみんなの党じゃなくて、やっぱり真由美の党やったんかと、いうね、まあ、指摘っていうのが、もう、またされるだろうと、週刊誌とかでも、面白おかしくね。もう本当なんかね、おかしいなと。まあ、しかもこう代表辞任、一旦代表辞任っていうね、まあ、しろっていうふうに、党内からも言われてたんですけども、まあ、今後の代表復帰に関しても、考えてないっていうふうに言ったりとかして、なんでなのかなっていうね。だから全部調査が済んだらですね、公表してね、復帰したらいいのに、それも考えてないっていうね。まあ、そこも、もうすごく、もう全然言うことが変わってきてると。だから本当、どういうことなのかな。だから、その、自身がね、銀行口座に8億円振り込んでもらったから、金の流れは透明だって言ってたんだからね、それ全部公表したらいいじゃないですかと、何も代表辞任することもですね、何もないと思うんですよね。だからでもその、銀行口座にはですね、やっぱりその真由美夫人の口座に、移し替えたね、そういう記録も残ってるのかとかですね、まあ、いろんなことが、気にかかると、なぜ真由美夫人の口座に移す必要があったのかと、もうそれこそ本当にその、私物化というかですね、党の私物化っていうかね、もうそういうことも、疑われるわけで、もうみんなの党自体のこの信頼がですね、もうなくなってしまったかなと、 やっぱどう転んでもみんなの党はもうダメでしょうねと、その渡辺さん自身は選挙区でね、栃木ですか、選挙区では強いし、これからも生き残れるかもしれませんけども、まあ、他の人がもう戦えないと、来年の統一地方選とか考えても、もう今の時点で、みんなの党の地方議員っていうのは次々辞めてると。まあ、これは枝健二のね、策略かなんかわかりませんけども、もう党自体がですね、もう持たなくなってきてると。それに加えて、さらなる疑問が出てくるような、こういう、不可解な会見をしてしまったということで、まあ、やっぱりもう、終わってると。もうだから、本当説明責任というのが全然果たされてないなと、さらに疑問しか出てこないというね、そういう会見だったなと思いましたね。まあそれにしても、また橋本、大阪市長がですね、また問題発言をしてるっていうのが、まあ、さっき、新聞っていうかね、ニュースに出てたんですけども、まあ、それがですね、橋本さんが、愛人を過去2、3人住まわせて新しい船場にしてもらいたいっていうね、これなんか何のことかっていうと、御堂筋に、高層マンションを建てるからですね、まあ、そこに、金持ちですか、企業経営者団体向けの会合で、まあ、愛人の2、3人をですね、住まわせて新しい船場にしてもらいたいと、いうね、なんかリップサービスなのか、何なのかわかりませんけども、まあ、そういうことが、言ってると。本当になんか、下水っていうかね、なんかこう、なんか、なんていうんですかね、まあ、下水にもレベルがあると思うんですけども、なんか橋本の下水っていうのは、本当に下水っていうか、なんかこう、何なのっていうぐらいね、こうなんか爽やかな感じがしないですよね。まあこの人はあのコスプレ不倫でも、散々、叩かれましたし、また慰安婦発言でもね、ものすごく大きな問題、ですね、反発っていうのがあったんですけども、まあやっぱりこういう人が市長に、なるっていうのはね、本当に不適当だなと、まあ思いますね。だからその金持ちは愛人作って当たり前みたいなね。そういう思想がですね、あって、それも自らも、実践してたっていうのがですね、もう本当になんか下水なっていうかね、なんかこう、だからこう女性をものとして見てるから、こういうことを平気で言えると、愛人2、3人ってね、一人じゃなくて2、3人と、もうなんか、完璧に女性をものとしか見てないなと、なんかそのステータスシンボルっていうかですね、愛人っていうのが、本当そのマネーの世界ですよね、浜田省吾のね、なんかそんな感じですよね。まあこういうその経営者の人たちもこんな話聞かされて不愉快でしょうし、やっぱりこの創価学会ね、かつては橋本さんと、支持してた創価学会の婦人部の皆さんもですね、そらあかんやろと、いくら今橋本さんがですね、公明党とよりを戻そうと必死になってるんですけども、まあこれが統一地方選までね、来年のやっぱりずっと残っていくのかなと、思いますね。まあなんか橋本さんも、みんなの党の渡辺さんがですね、もう危機的状況でね、まあ、今日なんかは辞めたんですけども、まあ、それによって、利益を得るというかですね、ゆいの党と、維新が、統一会派を組みですね、やっぱりみんなの党の、今いる人たちもですね、まあ、維新に、ゆいの党にね、流れていくかもしれないということを考えて、ちょっと、頭がポカーンとなってるのかなと、ちょっと陽気になってるのかなっていうね、だから本当なんかこういうことをこの間も市長選ね、もうなんていうんですか、国家放末候補で、通ったんですけども、本当その白票の方がですね、2番目に多かったっていうね、まあ、そういうことから言っても、もう橋本さんはもう市長の資格もないですね、いろんな意味でね。 だこういうこと言っても悪いと思ってないから、何回もこういうこと言うんですよね。慰安婦発言にしろね、愛人発言にしろ、コスプレ不倫発言にしろ、発言はしてないですからね、だからほんとそういうね、もうちょっとね、もうおかしいと、なんかこう何なんですかねと、この人の発言の源っていうのはね、まあまあとにかくやっぱりこう女性にですね、こう嫌われるというか、まあ維新の会自体がね、愛人を作ることをですね推奨しているのかと、そんな風に思われかねないでしょうと、維新の人たちもね、本当維新も、ちゃんと考えてね、橋本さんに何か言いなさいよと思いますけどね。まあなんかもう、なんていうか、もう、不知事の時はね、若さが売りだったと思うんですけども、だんだんもう、単なる月水、おじさんかなという、そんな感じがしてきましたね。まあ、ということで、今日はこの辺で、いつもありがとうございましたということで、さようなら。バイバーイ。この放送はポコンプグニャンを見てくれた方へのお礼放送です。いつもありがとうございます。